こんにちは。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年6月18日のマス .AG カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はジェイシャンファンさんによるコンスタントサイクルサーフィスオンファのバラエティーズオブキュービックフォーフォールズ、三好よ次元多様体のファの多様体上の定数サイクル局面です。この研究では、滑らかな三好よ次元多様体の直線のファの多様体における定数サイクル局面について詳しく調べています。定数サイクル部分多様体というのは、その上のすべての点がゼロサイクルのチャウ群において有理的に等しいというとても特殊な性質を持つものです。もともと計算局面上の定数サイクル曲線については数が有限であるという定理が知られていました。著者はここに着目して、より高次元のハイパーケーラー多様体におけるラグランジュ部分多様体でも同じように有限性を持つのではないかと考えたようです。具体的には、長平面切断のファの局面に注目し、ある固定された整数である次数を持つ定数サイクル局面となる長平面切断は高々有限個しか存在しないことを証明しました。そのアプローチが非常に巧みで、まずアベル・ジャコビシャ像を用いた判定基準を作り、さらに方関数のねじれ軌跡という概念を使ってこれらの局面が存在する場所を特定しています。有理局面が次数1の定数サイクル局面になることなど、具体的な例も議論されています。計算局面での知見をより複雑な4次元多様体の世界へと鮮やかに拡張した非常にエキサイティングな成果ですね。2本目はリッカルド・カリーニさんによるアイレダッキブルシンプレクティックバラエティーズビア系サンデルペットダブルカバーズ、計算局面とデルペット局面の二重被覆による規約シンプレクティック多様体です。この論文では、滑らかな規約シンプレクティック多様体という構築が非常に難しい対象に挑んでいます。著者はデルペット局面の二重被覆である計算局面から出発し、その上の連接層のモジュライ空間を考え、そこに特別な対象操作を組み合わせて小空間を作るという非常に緻密な手順を踏んでいます。驚くべきは、この手法によってこれまで空白だった不変量の範囲を埋める新しい多様体が次々と見つかったことです。特に次元が10の場合、第2ベッティ数が23という最大値に到達しており、これはオグラディの滑らかな10次元多様体と同等の値です。単に新しい例を作っただけでなく、特異点の解析や過重遮影空間へのラグランジュファイブレーションの存在まで証明しており、構成の簡潔さに圧倒されます。規約シンプレクティック多様体の世界に新しい変形型を提示した非常に価値のある研究と言えますね。3本目はピョートル・ポコラさんとトマシュ・シェンベルグさんによる A パスカルタイプコンストラクションオブザ・セグレ・キュービック&ザ・クレモナ・リッチモンド・コンフィグレーション、セグレ・三好局面とクレモナ・リッチモンド構成のパスカル型構成です。この論文では複素遮影4次元空間において古典的なパスカルの定理を高い次元に拡張しようとしています。具体的には、いくつかの長平面が特定の条件で交わるとき、残りの部分が予想外に次数の低い長曲面の上に乗るという現象を扱っています。特に面白いのが、2組の40長平面を用いたときに残りの12個の平面が3次元多様体である三好長曲面の上に配置されるという点です。著者たちは、この長曲面が10個の二重特異点を持つセグレ三好局面であることを証明しました。さらに、この幾何学的な構成を点と直線の組み合わせであるクレモナ・リッチモンド構成へと結びつけています。また、この構成が低次元に遮影したときに5次曲線と三好局面の完全交わりになるというジェプロフィ集合という特殊な性質を持つことも明らかにしました。単純な交わりだと思っていたものが、実は非常に精巧な構造を持っていたことが分かって、とてもワクワクしますね。 4本目はジャコモ・グラツィアーニさんによるアルゲブレイック・ネットワークス・アンド・アーチャイト・クチュラル・デゼネレーションズ代数ネットワークと構造的な対価です。この論文ではバイアスを持たず単項式を活性化関数に使う多項式ニューラルネットワークを代数ネットワークという幾何学的な枠組みで研究しています。特にネットワークが実現する関数の集合であるニューロバラエティの特異点とネットワーク構造の対価との関係に注目しています。面白いのはニューロバラエティに現れる特異点は層のランクが不足していたり隠れニューロンが機能しなくなっていたりする構造的な対価から生じるはずだという直感を数学的に厳密に証明しようとしている点です。著者はパラメータ空間を対象群で割った小空間を導入して識別可能性を幾何学的に定式化しました。その結果特定の条件を満たす全結合ネットワークにおいてニューロバラエティの特異点集合が構造的な対価軌跡に含まれることを証明しています。つまり各層が十分な生息性を備えていればそこから得られる点は滑らかになります。ニューラルネットワークという現代的なテーマを代数幾何学の視点からここまで緻密に解析するアプローチには強いこだわりを感じますね。5本目はアロック・シュクラさんによるコインシデンス・コレスポンデンス&ノンライン・ R ルートジオメトリ一致対応と非線形ルート幾何学です。この論文では線形反射群ではなく滑らかな代数多様対魔の有限者という幾何学的な構造からルート理論的な構造を直接的に構築する枠組みが提案されています。これまでルート系やコクサー幾何学といえば線形作用や長平面の配置に深く結びついたものでした。しかし著者は非線形な有限者からも同様の構造が生まれるのではないかと考えました。線形反射群という枠組みの硬さを超えてカルタン型の不変量が空間上で変化するようなより広い意味での非線形ルート幾何学を切り開こうとしています。そのための鍵となるのが有限者の自己ファイバー積として定義される一致対応です。この対応の規約成分を分析することでルート壁や局所輸送対称性を定義しさらに接空間や寄接空間に作用する輸送演算子を導き出しています。特に面白いのがランク2への還元定理です。2つの成分の相互作用を2次元の小に還元しそのダイナミクスを楕円形、放物型、双極型の3つのタイプに分類しています。またこの枠組みを使えば古典的な米油群や複素反射幾何学も再現できるため理論的な整合性もバッチリです。さらに単一の有限者では単様性のために構造が硬すぎるため局所的な有限被覆の集まりである輸送アトラスを導入し局所幾何学が変化する非線形カルタン場を実現させました。ルート系が単なる線形群の性質ではなく有限対応というより一般的な幾何学の現れであることを示した非常に野心的な研究です。6本目はティアンジーフーさん、ルイランスンさん、ジンバンヤンさん、カンズオさんによるイサモノットロミックディフォメーションズ C アスタリスクアクションズアンドチャラクタリゼーションオブノンアベリアンネーターレフスチェッツロキオンドルボーモズリスペースドルボーモジュライ空間におけるトーモノドロミー変形複素情報群作用および非可感ネーターレフシェッツ局所の特性付けです。この論文ではヒックス則のドルボーモジュライ空間においてトーモノドロミー変形と複素情報群作用がどのように相互作用するかを詳しく調べています。もともとはこの2つの操作が可感であるかというエスノーとケルツによる問いに取り組んだ研究です。著者の皆さんは非可感ホッジ対応や調和計量、ゲージ理論といった高度な道具を駆使して変形の解析を行っています。特に複素情報群によるスケーリングをしてもトーモノドロミー性が持たれるかどうかを検証しそれがセクションの生息性と深く結びついていることを突き止めました。 驚くべきは、この結果を応用してシンプソンが定義した非可感ネーターレフシェッツ局所の局所的な特性付けを簡略化した点です。実解析的なトーモノドロミーセクションが生息になる最大の複素解析的部分多様体がまさにその局所と一致することを示しました。調和計量が不変であるという性質をうまく利用して複雑な障害類が消える条件を導き出した流れは見事ですし、非常に説得力があります。7本目はタオクイさん、レイホーさん、ジアンジュン、リユさん、ソンヤンシェさんによるエーシンメトリーメソッド4キーバニッシングレマス&オプティマル2ジェットスレッショールズ4ハイパーボリシティ双極性のための鍵となる消滅補題と最適にジェット式位置に対する対称性手法です。この論文では複素遮影空間における一般的な局面や一般的な平面曲線の補集合が小林双極的であることを証明しようとしています。最大の課題はある種のジェット微分が消滅することを証明し、双極性のための最適な次数域値を求めることでした。しかしこれまでの手法では線形系の規模が大きすぎて計算ソフトでは太刀打ちできないという壁にぶつかっていました。そこで著者たちが導入したのが対称性を利用した画期的な手法です。あえて特定の対称性を持つ方程式を選ぶことで表現論に基づいた強力な制約を課し、未知数を増やさずに方程式の数を劇的に増やすことに成功しました。数百万もの変数を持つ巨大な系を解くために並列処理と乗与演算を用いた C++ のプログラムを自前で組み上げたという点に研究者の執念とエンジニアとしてのこだわりを感じますね。このアプローチにより次数18の一般的な局面において重要な消滅補題を証明することができました。これにより遮影3空間における次数18の非常に一般的な局面が小林双極的であることが示されました。理論的な限界値にさらに近づくためさらなる大規模計算に挑もうとする姿勢が非常にエキサイティングな論文でした。8本目はレオ・デュボクスさんによるノン・アーチャイム・ディーン・グリーン・カレンツ・フォー・ザ・ゼロ・ローカス・オブ・アレギュラー・セクション生息切断の 0.集合に対する非アルキメデス・グリーン電流です。この論文では非アルキメデス・アラベル幾何学という分野で複素解析的な性質を持つグリーン電流の非アルキメデス版を構築しようとしています。アラベル理論では有限ところと無限ところの間に非対称性があるのが悩みどころなのですが、そこを埋めようという試みですね。特にベクトル速の生息切断の 0.集合に関する具体的な公式を導き出しています。非アルキメデス幾何学では回集合上の微分形式という概念がうまく使えないため、著者は2つの電流の加減を定義する方法や局所的なデータから全体の電流を復元する貼り合わせ手法という新しい道具を導入しました。この工夫には理論的な壁を乗り越えようとする強い意志が感じられます。最大の成果はボストジレスーレ公式の非アルキメデス版を証明したことです。爆発や例外因子の正準切断を用いて構築した電流が見事にグリーン電流として機能することを明らかにしました。面白いのは複素数体の場合とは異なりボット・チェルン理論に由来する項が現れない点です。著者はこれを非アルキメデスにおけるチェルン形式が完全系列に対して情報的な性質を持つためだと説明しており、無限遠での厳密性の欠如という表現が非常にユニークです。さらにレビンやマルティネッリの公式の非アルキメデス版も導き出しており、数論的な視点と解析的な視点を橋渡しする見事な枠組みを提示してくれました。9本目はブラド・マルキダヌさんによるホロモフィック・テンサーズ・オン・プロダクト・オブ・アルゲブレイック・コンズ大数水の積み上げの生息テンソルです。この論文では佐々木多様体の積における生息テンソルがそれぞれのリーベベクトル場のフローで不変であるかという問題に挑んでいます。もともとはバイスマン多様体で知られていた性質を より広い設定に拡張しようという試みですね。ただ、佐々木多様体の席には局所強形ケーラー形量を自然に持たない複素構造の属が存在するため、単純なアプローチでは太刀打ちできません。そこで著者は、問題を大数推というより大きな枠組みへと移し替えるという戦略を取りました。具体的には、有限性則関数の概念を使って大数構造を定義し、さらにオービホールド版の小平埋め込み定理などを駆使して正規シュタイン空間としての構造を丁寧に導き出しています。大数幾何学的な手法を用いて微分幾何学的な普遍性を証明する流れは見事ですし、特にリーベベクトル場のフローをザリスキー平方の中に閉じ込めて制御する手法には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。最終的に正則テンソルが両方の多様体のフローで普遍であることが証明され、複素解析と大数幾何学が見事に結びついた結果となりました。10本目はマティアス・ヒッポルドさんによる The Moseley Space of Twisted Exact Differential Forms on Curves in Positive Characteristic、 正標数における曲線上のねじれた完全微分形式のモジュライ空間です。この論文では正標数の滑らかなシルベツキ曲線において微分形式の因子として現れる因子の性質を詳しく分析しています。標数ゼロの世界では複素解析的な手法で解決できる問題ですが、正標数ではそれが通用しません。そこで著者はカルティエ作用素という強力な道具を使って微分形式が完全であるかどうかを判定するアプローチを取りました。特に注目したいのが、局所的な変形をうまくつなぎ合わせて帯域的な変形を作るという局所帯域原理を導入してモジュライスタックの滑らかさを証明した点です。これによりねじれた完全正純因子や完全微分形式のモジュライ関数がロリー・ニューマンフォードスタックで表現できることが示されました。さらに楕円曲線の例では、0点も極も持たない唯一の微分形式が完全であることは、その曲線が超特異であることと同値であると結論付けています。単なる形式的な計算に止まらず、ハッセ不変量やアベル多様体の理論まで結びつけて議論を展開する構成に非常に深い洞察が込められていますね。11本目はマス NT からのクロス投稿で、鉄師伊藤さん、大地竹内さん、高広津島さんによるファクトリゼーションズオブリネアイズドポリノミオルズ&エクストレマルカーブスインオッドチャラクタリスティック、正標数における線形型公式の因数分解と極地曲線です。この論文では正標数の有限体上でハッセベーユ境界の上下限に達する、いわゆる極地的な曲線を作るための完全なレシピを提示しています。もともと標数2で確立されていた手法を正標数でも再現したいという強い意欲が伝わってきますね。アプローチの鍵となるのは線形型公式の随伴という考え方です。線形型公式をその随伴ともう一つの線形型公式を用いた特定の形に因数分解できれば、曲線の L 多項式を具体的に導き出せることが分かりました。これによりその曲線が極地的かどうかを簡単に判定できる仕組みになっています。特に注目したいのは、特定の部分空間がある総線形形式に関して全等方的であることと、曲線が極地的であることが同値であるという判定基準です。この理論的な裏付けがあるおかげで、適切な部分空間を選ぶだけで最大曲線を効率的に構築できるという実用的な結果に結びついています。さらにこうした最大曲線が全てエルミート曲線の有限小であることも証明されており、非常にすっきりとした構造が見えてきます。12本目はマス .ac からのクロス投稿で、アッバス・ナスロラ・ネジャドさんとアロン・シミスさんによるクロージング・ツー・リセント・コンジェクチャーズ・レレーティド・トゥ・ザ・ジャコビアン・イデアル・オブ・ハイパープレーン・アレンジメント長平面配置のヤコビアン理想に関する最近の2つの予想の解決です。この論文では 中心長平面配置を定義する多項式のヤコビアン理想にまつわる2つの予想に挑んでいます。まず1つ目の予想についてですが、これはヤコビアン理想が特定の条件下で最小間約になるというものでした。著者たちは票数ゼロの対乗の配置において、オルリック・テラオ代数を用いた判定基準を使い、この予想が正しいことを見事に証明しました。一方で、2つ目の予想は、ある条件を満たす場合にヤコビアン理想が線形型になるという主張でしたが、こちらは残念ながら正しくなかったようです。著者たちはランク C 以上の配置において、具体的に判例を提示してこの予想を否定しました。特にヤコビアン理想の最小自由分解やプファフィアン要素の性質を分析し、次数2のねじれ方程式が存在することを示した点に、数学的な執念のようなものを感じます。さらに面白いのが、この代数的な失敗が長平面配置の組み合わせ論的な構造、つまりサーキットや4次元2のフラットの存在と深く結びついていることを明らかにしている点です。一つの予想を肯定し、もう一方を鮮やかに否定することで、ヤコビアン理想の生態をあぶり出した非常にエキサイティングな研究でした。13本目は、mas.ac からのクロス投稿で、アンリ・ブレロワーさんとコルディアン・リーナーさんによる、シンメトリック&イソーティピック・ヒルベルトシリーズ4シンメトリック・アイディールズ、対象イデアルに対する対象ヒルベルト級数およびアイソタイプヒルベルト級数です。この論文では、変数が無限にある多項式間の中の対象イデアルについて、新しいヒルベルト級数の概念を導入しています。普通、変数が無限にあると各次数の次元が無限になってしまい、従来のヒルベルト級数は使えません。そこで著者たちは、変数の数を増やした時の安定した挙動を抽出するという、非常に巧みなアプローチを取りました。特に注目したいのが、条件 A という特定の構造を持つイデアルについて、対象ヒルベルト級数が有理関数になることを証明した点です。さらに、この有理性が全ての規約表現に対するアイソタイプヒルベルト級数にも拡張されることを示しました。これは、対象群の表現の安定した多重度が、単純な有理関数として記録されることを意味しています。また、条件 A を満たさないフックシュペヒトイデアルについても、無限ハンケル行列の行列式イデアルとして捉えることで、有理性を導き出しています。無限次元という手に負えない状況を、巧みな組み合わせ論や表現論で制御して、有理関数という扱いやすい形に落とし込む構成が見事です。14本目は、mas.ct からのクロス投稿で、ジュリアン・ダル・ペーラ・グルトロンさんによる、ブレイブニュー・カテゴリカル・スペクトル・ポジティブ・シュベルト・ジオメトリー&ザ・カテゴリカル・デュアル・アンプリチュエド論、勇敢なる新カテゴリー的スペクトル性シュベルト幾何学とカテゴリー的相対アンプリチュード論です。この論文は、高エネルギー粒子加速器における三段振幅の計算を凝縮させた数学的対象である、相対アンプリチュード論という難問への解決策を提示しています。まず、正のミグラスマン多様体を書き直し、ルリーによる構造化空間のスペクトル代数幾何学を用いて、ポジトロイド多様体の特異な貼り合わせを新しい方法で実行しています。さらに、純連接スタックの単中相対性をカテゴリー化するという、非常に野心的なアプローチをとっています。物理学の計算問題を、ここまで抽象度の高い現代的な代数幾何学の枠組みで捉え直そうとする姿勢には、圧倒されるほどの情熱を感じますね。理論物理学と高度な権論的な視点を融合させて、複雑な三段振幅の構造を解き明かそうとする極めて挑戦的な研究内容となっています。最後は mas.dg からのクロス投稿で、ナビア・ケイ・ナイルさんと PG ・ロメオさんによる On the Bisections of a Local Lie Graupoid 局所リーグンドの二段面についてです。この論文では、コンパクト多様体上の局所リーグン時において 許容される二段面の空間がどのような局所リー群の構造を持つのかを詳しく調べています。もともとリー大数のような無限次元の理論と局所リー群路の間にはうまくつながらない隙間のようなものがありました。そこで著者たちは二段面という切り口から局所的な構造がどれくらいグローバルな性質を反映しているのかを検証したわけです。特に注目すべきは局所リー群子がグローバルに結合的であればそれに対応する二段面の局所リー群もまたグローバルに結合的になるという結果です。さらに局所リー群子がグローバルなリー群子に拡張できるなら二段面の局所リー群もまたグローバルなリー群の下位部分群として組み込まれることが証明されました。具体例として球面上の側置三角形の符号付き面積を使って積を定義したケースが挙げられており、抽象的な議論だけで終わらずに実際の幾何学的な挙動を丁寧に追っている点に著者たちの誠実なアプローチが感じられます。さあ、大数幾何学からモジュライ空間、規約シンプレクティック多様体、そして長平面配置、正表数、表現論まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。